第22回ポッドキャスト公開のご夫真帆さんです。
勝さんです。
今日も工房イソラで録音してますけども、どうですか？
どうですか？
雑な
そんな全振りされても困る。
一応出演拒否されたので、今日工房で陶芸をしてくださっている方がお一人見えていて、で、昔からよく知っている方で、
名前は大丈夫です。
あ、そうですか。
はい、
あ、じゃあ、名前を言っても大丈夫ということでしたので、ぬくい神社のところで双子の星さんという自然農のコーヒーを、苗から栽培している、その、グループっていうのかな、の、活動というか巡回の中でコーヒー豆の販売を担当してされているお世話になっている双子の星さんの方が今日は見えて、陶芸体験でちょっとなかなか興味深いものを作られているので、そのなんかもうこの紹介するとその話になるんだけど、その、まあ、私がそもそもなかなかその話題があまり出ないけど、実は陶芸家で。
あ、そういうのそうだったね。
で、今日は陶芸体験に、基本的に陶芸教室してないんですけれども、まぁ、ちょっと流れ、ある流れがあって、で、今回、山で粘土層で、こう、採取させていただいた土から陶芸の土を作るという、すり鉢で細かくして作るというところから体験していただいてるんですけれども、その今作ってくださっている方のその作っているものが大変興味深くって、そのなんて言うんだろうね、貝の形がちょっとモチーフになっているんでしょうかね。で、それを、耳に当てることで耳の周波数を元に戻すみたいな、そういうちょっと本来のこう宇宙システムの装置みたいな言い切るみたいなものを、これなんか聞いてる方大丈夫ですかね。一応声の出演はされないんですけど、今目の前で作っていらっしゃってて、こう今目振り手振りと目信号でいろいろこう今伝えて、強く伝えてきてくださってるものがあって、私がそれを翻訳してこうおしゃべりを今日はさせていただく回になるんでしょうか。
そうですね。
はい、
はい、
それでその今作ってるものが、その巻貝の形をしていて、耳に当てることでその余計ないらないエネルギーの周波数をこう排除するというか、その渦巻きの左巻きと右巻きのものをその左右の耳に当てることで元に戻すという、なんかすごく面白いというか、なんかでも実際に今まだ焼いてなくて粘土の状態で、さっきちょっと当てさせてもらったんですけど、やっぱり完全に変わるよね。なんか音も変わるし、
あ、さっき 聞かせてもらった。
どうでしたか？今聞かせてもらってるけど、
聞ける、うん、聞こえる。これ回転が違うの？2つ、
右回転と左回転。
へー、面白い。そうそうそう。あ、それろくろで回した時に回転を変えたんだ。
うん、
へ
ー、ね、なんかその巻貝をこうモチーフにはなってるんだけど、そのなんだろう、巻貝そのものではなくて、やっぱり粘土が自然になりたい形とか、作ってる方の手の跡とか、
うんうんうん、
こう無理のない自然な道具の跡とか、そういうものがついていて、そのなんだろうね、自然の土がなりたいエネルギーと一緒に同化して共同創造みたいな、
あれも入ってるでしょ、なんだっけ、薬杉の、
あ、そうそう、薬杉の粉も入っているので、ちょっと風のエレメントというか風のエネルギーも入っていて、
なんか匂いがさ、ちょっとするよ。
そう、いい匂いがしますよね、うん
うん、びっくりした。
うん、アロマの うん、今嗅がせてもらったんですけど、ヒノキ風呂みたいな、薬杉だけど、あの作ってる間も癒されるという感じで、焼くとやっぱりさすがにあの燃えてなくなっちゃうので、焼いた後にその、あ、すごい、今両耳にその巻き貝型の耳に当てる、その今作ったもの当ててるんですけど、ちょっと宇宙人的な、
あ、宇宙的だよね、なんかすごいシステムだな。
あ、本当だ、すごい。あ、しかも喋ると自分の声が違って聞こえる。
へえ。うわ、両方当てるとすごいね。
うん。すごい。
しかもこれ内側すごいことになるんでしょ、う
ん、なんかもしよかったら写真撮らせてもらえたら、後でブログの方に写真をアップさせていただきたいと、あ、今、うんと了解をいただいたので、もしよかったらそちらの方を見ていただけたらと思います。すごいね。やっぱりエネルギーの世界だから、しかも土だし、その地元の土とか、あとその温井神社がやっぱり湧き水が湧いている神社なので、そこの水も入ってたり、公園があるところの、あの、お水を、その温井神社の水に加えたものとかも入っていたりとか、あとは私のこの地元の山本たけるの湧き水のお水も入っているので。
公園の水？
え？公園？
温井神社のお水
とご縁がある
お水、あ、ご縁があるお水、うん、
を混ぜて、あの、こう、たまたまっていうか、いつも持ち歩いていらっしゃるようなので、それを、あ、じゃあ土に混ぜたらどうでしょうということで、さっき土にそれを混ぜて、ね、練り上げた。
すごいね。
だからやっぱり水もやっぱ大事だよね。どんな水を使って、
うんうんうんうん、
いっぱい記憶が入ってるし、うんうんうん、でやっぱり峠って焼くからね、火のエレメントも入ってくるわけだからね、焼き上がりが楽しみで、
どんな色になるのこれ、
こういう感じにラスターって言って、まあ、光彩、虹の色に光る感じに、そう、最近やっぱり陶芸が、私の多分いろんなものの見方とかが変わってきたせいか、陶芸も、まあ、本当に私長いこと陶芸教室で教えてたから、
うん、
そうすると2時間で何個までみたいな感じで、
あ、
湯飲み何個まで、1個までとか、
個数決まってんの、
そうそう、
へえ、
そうしないと、私がその教えてたそこの施設が本当1ヶ月に1000個ぐらいあったのね、個数が、来た方が作る、
ね、うんうん、
そうそう、だからちょっとやっぱり、もう自由に何個でもいいですよって言ったら制限して1000個あったから、
あ、そうなんだ、
そう、だからやっぱりちょっと物理的にね、人がその後予約かけたりとか、
確かに
焼き上がったものを宅配便で送るとかなると、うんうんうん、やっぱりちょっと対応ができなくなっちゃうということで、うん、そうだよね、もう今から20年ぐらい前の話だけど、
うん、
まあ、そういう対応でやってたものがどんどん形を変えてきて、まあ、その後もあの都内の陶芸教室とか文化センターで教えてた時も、まあ、ある程度制限はある中で、
うん、
まあ、一番時間の制限があるよね、やっぱり教室を、
そうだよね、
その場所を使わせてもらってる、うんうん、とか、あと釜の大きさとかもあるし、
あ、
そう、そうなってくるとやっぱりどんどん本来の土が何なのかとか、何の水を使うとか、あの、対話する時間も激減するし、それはそれなりにその時にすごくたくさん受け取ってきてくださった方が、持ち帰ってくださったものも大きいなと思うし、中にはそのまま大学、子供の時にやったその陶芸が楽しかったから大学を陶芸コースを選んで通ってますっていう方と、たまたま会ったりとかして、そんなことも受けるんだとか、長くやってると、
うんうんうんうん、
思ったけど、なんかやっぱり自分が結構そういう世界とまたちょっと違う世界にこう移行した感があるから、
うん、
そうなってくると時間って本来ないんだなってことに気がついたりとか、
うんうん、
それまでそれルールを作って縛られたものがどんどん外れていっちゃった時に、今何をやるかってなって、そうするとこういうの作りたいっていう方がやっぱりその既存にはないような、
うん、
でもその人にすごく必要で、でその人が気がついたから他の人にもこの肉体持ってるわけだから、
うん、
あそれいいねみたいになる、うん、いい香りがするとかもそうだし、その耳に当てた時に周波数が元に戻る、
うん、
とか土とか水とかの力を借りて元に戻るとか、
うん、
なんかすごくやっぱりそれもさっきちょっと言い切ったけど、その宇宙のシステムに乗っかって共同で自然のものと一緒に作り上げたのが周りのみんなも整っていくものになってるみたいな感じ、
うんうんうん、
なんかそういう時代来たねみたいに思うんだけどどうですかね。
あいいよね、面白い、
そういう感じで、なんか謎のゲストの方の登場がないけど、目の前にいらっしゃって、私が一応翻訳係でエネルギーで読み取るみたいな放送になってますけれども、
はい、雰囲気は伝わるでしょうか。
はい、よかったらぜひブログの方に、今回のご夫のブログの方にこの今制作してくださっている写真の方もアップしたいと思います。
はい。
はい、じゃあ今回はこれでいいかな。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかすごい陶芸の話になってるけど、いい？